そんな人
そんな人3月1日号でございます。お送りいたしますのは竹内と
永井と
松田でございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速なんですけども、今週もたくさんのメールをいただきまして、
はい、あ、そうなんですか。
はい、ありがとうございます。
ありがたいことでございます。
そんなたくさんのメールの中から一つですね、お読みしたいんですけども、
はい、
ラジオネーム伊藤吉さんからいただきました。どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
毎回楽しい番組をありがとうございます。以前私の記憶が正しければ永井さんが iPad でスカパーを録画した番組を見ていますと話がありました。
はい。
永井さんはどんな方法で録画再生をされているのでしょうか。私はワウワウの番組を iPad で見たいと考えており参考にしたいです。いつもお綺麗な永井さん、よろしくお願いいたします。というメールいただきました。どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。お綺麗なんでしょうか。
まあまあ多分声しか届いてないんで。
そうですよね。
声がということだと思うんですけどね。
はい。
ありがとうございます。
も
う
これはあれですよ。褒められるのは嬉しいです。はい。
ここまで言われたらほら永井さんがどのようにね。スカパーを録画してどのように iPad に転送してどのように見ているかっていうのをちょっとお教えしないわけにはいけないんじゃないかなと。
そうですね、
じゃあ永井さんちょっと教えちゃってくださいよ。どうやってるんですか。
ですね、
うん、
実は私見てるスカパーっていうのは古いスカパー、
お
旧式のスカパーですね。
旧式の
最新式のではなくて。
式ってなんだし。でも今でも放送はしてるでしょ。
今でも放送はしてます。
うん、
ただコピーガードがかかってないんですね。
はいはい、あれだ、もう一番最初にスカパーが始まった時のアナログの放送の企画のやつだ。
はい。
で最近いろんな企画がありますもんね、スカパーはね。
スカパー E2 とか、うん、スカパー HD とか、
うん、その辺はデジタルでなんか
デジタルでコピーワンスなんですよ、
うん、そう簡単にはコピーできないようにな
る、うん、でそういったものは、うん、パソコンに取り込んだりはできないので、
うん、ですね、
ではなくて永井さんはもう iPad に持ってくるために
わざわざ画質の悪い契約を
しているわけです。
はい。
あ、じゃああれだ、この、メールでいただいたワウワウを取り込みたいっていうのはちょっと厳しいのかな。わうわう、同じやり方だと、ね、
ちょっと難しいんじゃないかなと思うんですが、
ね、ぜひ見たい番組がスカパーのアナログの放送でやるのを待ってください、
ね、
やらないか。
テレビの前でね、 iPhone をこう持ってずっと撮ってればいいんですよ。
あ、それはいいかもしれない。よくないよくない。
それ映画館でやってるとかっていう話もあります。
はい、一番いいのはね、ワウワウは対応してないけどね、スカパーもね対応してないけどね、はい、ガラポン TV ですよやっぱりね。
地域によるでしょ、地域に。
いや今週もちょっとガラポン TV の話をさせてください。ガラポン TV というのはですね、
はい、
アナログのじゃねえや、
じゃないよ。
ワンセグの、
はい、
放送なんですが、7曲分、はい、24時間、約2ヶ月分もう全ての番組を録画しておいて、いつでもどこでも iPhone とか iPad で、その番組を見ることができるというもう夢のような機会でございまして。
ケイさん、ガラポンからお金もらってますよ
ね。もらってない、もらってない。
絶対バッグありますね。
でね、はい、これが実は今週は なんでこのまたガラポン TV の話をするかというと、
はい、
ちょっとね、サポートにお世話になりまして。
あら、
あら、
僕が使ってるガラポン TV、まあ、この間ほら先週多分話したと思うんですけど、バージョンアップをしたって話だったじゃないですか。
そうですね、
バージョンアップをしてから、
はい、
ちょっとねチューナーのレベルが チューナーのレベルでいうアンテナの電波のね、このレベルがゼロになることがあるんですよ。要は放送の電波が受信できませんの状態になることがあるんですよ。
うん。
おー、なんかでも弱いって言ってましたよね、この間。
弱いんでちょっとそれを強くするのは最初からつけてるんですけど、
はいはいはい、
問題なかったのはバージョンアップしてからそういった要は1回、多分ね僕 あの状況からいくと、いや、はい、夜になると1回終わるじゃないですか放送が、
うん、
明け方とか、
はい、
そうすると1回、まあ、当然ゼロになるわけですね、放送止まるわけです、でゼロになって復帰した時にまた放送始まった時に、はい、電波は来てるけど取れてないんですよ機械的に。
あ、なるほど、
っていう状況が多分なってるんじゃないかなと思って、サポートとアーダコーダやって、
はいはい、
最終的に今、要は一回この機械をガラポン TV を送ってくださいと、
うんう
ん、でチェックして送り返しますんでって話になったんですけど、そしたらその間録画できないじゃないですか。
ですよね。
でね、あのもしその不具合の状況になっても毎朝チェックして、
はい、
あのゼロの状態だったら一回リセットすればまあとりあえずどうにかなるんですよ。
ああ、なるほどですね。
なので使えなくはないんで、で録画できないとちょっとね連続で見てるドラマとかあるんで困るんで、あのどうにかならないかなっていう相談をしたら、じゃあ、
まさか
テストをした、機械を送りますと、
のでどっぱら
交換して古い方を送り返してくださいっていう、この神のような対応してもらいましてですね、
大外機じゃなくて、
う
ん、
そうです、いやもう
交換使ってくれよと、
そうそうそうそう、いうことで、
は
あ、実は今ここの手元にですね新しく届いた機械がございまして、
はいはい、
本当は僕すぐ入れ替えて古い方は送り返さなきゃいけないんですが、ちょっとまだ送り返せてないちょっと手間なんでね、ちょっと時間がね、この土日でやろうかなと思ったんですけど、
こういう時
ストレージが別についてるっていうのはいいですね。
そうですね、いいですね。
で差し替える
だけ、いや僕ね、あの
そっかそっか、
機械と紐付けされてて録画されたデータが、はいはい、もしかしたらこれデータ全部ダメになるのかなと思ったんですけど、
うん、
これ大丈夫みたいで、
あ、
機械入れ替えてもデータ自体は生きるみたいな、
素晴らしい、
うん、素晴らしいですね。
ということで、ね、今現在ねガラポン TV がね我が家には2台あるんです。あれですよ、ガラポン TV ね最近あのほら、
はい、
劇団ひとりさんも買ったらしいっすよ、
はい
はいはい、結構ね芸能界で買ってるみたいで、
芸能界多いです ね芸能界有名人、
またねちょっとガラポン TV もなんかもうね、うん、ガラポン TV のねユーザーなんだかね、なんかテストをしてる、う
ん、ベータ版だからしょうがないんですよ、
ね、なんかよくわからないんですけどね、なんかガルボン TV のまた話が今週もできてよかった。
僕らには全然関係がない
ね
え、でもね、あのホームページ見てください、募集してますよ。
ああ、いや知ってます、知ってます、
うん、あの地域、他の地域の人でテストに協力してくれる人を募集してるんで、ね、よかったらどうですか、
ちょっとね応募してみたいですね、うん、
応募してみてくださいよ。いいんじゃないですか、そんな一頭のこの我々3人ともガラポン TV 持ってるなんかちょっと来るんじゃないかな
何かしら、
ね、全く今のところない、ね、
ないでしょうねこんだけ宣伝してるのに
ということでございます。もうガラポン、はい、今週のガラポン TV のコーナーでした。
ちょっと来週もするんですか
言いましたね、
まあ、もうでももうそろそろ喋ることないからであれですよ、今週ね僕また一つお買い物いたしまして、先週お話ししました、
はい、
スタップホンストラップホンを購入いたしまして、ウィルコムのですねピッチですね、先週も話しましたけど、はい、何でしたっけ、フリスクと同じサイズの PHS の携帯、
はい、
買うことに成功いたしまして、
おめでとうございます、
はい、
携帯、
携帯あれこれさ、 PHS を携帯って言っちゃダメだっていうのを誰が決めたの
ああでも確かに 自然な使い分けですよね。
そういうことでしょ、永井さん、今の、はい、携帯っていうハテナはそういうことでしょ。
そうです。
ピッチはピッチかな。
だってさ、だって僕ほら携帯って言ってるだけじゃん。ピッチは、うん、携帯するじゃん。
まあ
じゃあいいじゃん携帯で。
まあ確かに PHS ってコードレスフォンなんで携帯電話ですよね。
そうですよ。
たとえ家電話だとしても、
うん、あ家電話はねどうなの、あれも携帯しないよ。あれはでもあれはだからあれは携帯って言っちゃった。ウィルコムの家電話はダメ。家電話って何なのって思ってる今リスナーの方は、家電話ってカタカナで家電話で検索してくださいね。多分出てくるんで、でっかい電話みたいなのが出てくるんで。で、そのストラップ本なんですけど、
はい、
1週間使いました買って。
はい、
いいね。
お
これ僕の理想形だね。これはもう完全に、
でもいわゆる電話だけですよね。
そう、本当に電話と、あとライトメールっていうショートメールみたいなやつね。
はいはいはい、はい、
それが使えるだけなんですけど、だから本当にウェルコム同士でしかメール的なやり取りはできないんだけど。
そうですね、
うん、なるほど。
いいですよこれ。本当にね、首にぶら下げてるんですよ今僕これ毎日。
はいはいはい。
で全然ね重くないしね。
まあそうですね、
実際持ってたら本当に軽い。本当フリスクと同じくらいの重さじゃないかって思うぐらい。
フリスクの方が軽いと思う。
あとね、あとこのストラップ本を振ってもね、カシャカシャカシャって音はしない。
それはしないでしょ。
おそらく中にはフリスク入ってないと思う。
大丈夫、大丈夫。
2粒ぐらい入ってたらいいな。
入ってたら面白いよね。
誰かこうそのうち分解してフリスクの箱に詰め込む人が出てくるはずなんで。
あのね、はい、それでねほらこれやっぱりちょっとケースが欲しいかなって思ったんですよ。
うんうんうん。
フリスクって書いた。
フリスクって書いてなくてもいいんだけど、ケース要はやっぱりちょっと傷つくると嫌だなってのもあったんで。
まあ最初はそうですね。
ケース的なものがあるといいなと思って探したらないんで、やっぱこれ限定品だから。要はあのウィルコムから出てるのはあるのよ。
純正
的なやつはあるんだけど、それはちょっとあのいまいちだったんで、なんかないかなって探して、ないんで、本当にないの。
商売にならないん
ですよ、ね、商売にならないと。だけどね、
はい、
こう僕ね意外なことを思って、
はい、
あることに気づいちゃいまして、
はい、
これサイズがフリスクと同じサイズなわけです。
そうですね、
世の中にはですねフリスクを入れるためのケースってのが意外と出てました。
ありますね。
ありますね。私持ってますわ。
持ってる。その永井さんが持ってるそのケースがぴったりなはずなのよ。
そうですね。
なので、でホームページ
今ここにありますよ。
ホームページ見ると意外とフリスクのケースを使ってる人が多くて、
盲点だ。
うん、ちゃんと下げれるようになってます
ね。ちょっとね買おうかな。意外と高いんだよねフリスクのケースとか。
そうですね、
革だから高かったですよ。
高いんですよね意外と。ちょっと買おうかな、どうかな。でもそのまま下げてた方がネタとしては面白いかなって。
まあフリスクケース入れちゃうとフリスク持ってるようにしか見えないからですね。
ね、なのでねちょっと今悩んでるところがある。でも本当にこれは本当に電話だけをやるするっていう人にとってはベストな選択な気がする。逆にさ、ね、逆にさメールとかってちょっとたまにうざい時ないですか。なんかちょっともう携帯自体がうざくなる時ってないですか。
古い話ですけど、うん、昔ってそうメールって1日1回メールサーバーに読みに行くとかだったじゃないですか、
うん、
最近ってもうなんか5分以内にメール返さないとなんで返してこないのみたいな。
あのなんかあの学生とかっていじめの対象になるらしいですからね。
ねメール返ってこなかったって、
らしいですよ。
携帯持ってないと仲間外れにされたりですね。
そう、まあ
ね、時代は変わったもんですよ。
まあいつはそんなストラップ本の話はいいですよ。そんなねそんなストラップ本の話はいいですよ。僕大体あの話をし始めて最後そんな話はどうでもいいですよって締めるっていう悪い癖があるんだけど。
悪い癖が大丈夫です。どうでもいい話のそんな人ですか。
そうですよ。あのね、
はい、
もう一つ立て続けにもう一個言っていい？
じゃあ5分で
おすすめ商品。
はい、
知ってるかなみんな。
知らない。
どういうこと？
かぶった。
どういうこと？空気で、空気でじゃねえや。
ん？
水で。
はい。
水で空気を洗う。
ほう。
っていうね、はあ、要は空間清浄機と呼ばれてる機械がございまして、産業のね、
はい、
なんだろう、ペットボトルより二回りぐらい大きいサイズの、
はい、
型番が CAFVW10TG という商品があるんですけど、
ほう、
あのね、本当に例えば机の上に置くとか、
はい、
もしくは車のこのカップホルダーに置くっていう、本当に狭い空間の中でのものなんだけど、はいはいはい、機械自体が小さいんだよ、はい、で、水で、ね、空気をきれいにするんです
よ。おお、いわゆる空気清浄機。
空気清浄機ではなくて空間清浄機とね、産業は呼んでる。まあ、産業なんでもう今ないんですけど
そうだ、そういえば
産業さんも今ないんで、パナソニックに吸収されてしまいました。
そうでしたね、
もうないんですけども、はい、これがね、僕最近ですごくいい、どういったものかというとですよ、
はいはいはい
あのね、水を入れるのね。
はい、
だから水で空気洗う、水を入れる。ですっごい細かい、なんだろうな、なんかね、仕組みがよくわからないんだけど、すっごい細かい水がね、うんうん、シュッシュッて出るのよ、上から。
ああ、出てくるんですね。
そう。でね、綺麗になるらしいよ。なんか、
らしいよね。
だからほら、今これからの季節、ちょっとほら、花粉の季節だったりして、
うんうんうん、
やっぱりちょっと、空間きれいにしときたいでしょ。
空間、
空間をきれいにしときたいでしょ。空気をとは言わない、空間では
あるんだ。まだ花粉の季節じゃないし。
でも今花粉の季節だよ、もう今。
あ、北海道はまだ。長井さん、北海道だから。
あ、北海道は何？あ、そうそう、僕聞きたかったんだよ。北海道もやっぱり花粉で悩む人はいっぱいいるんだよ。
北海道はですね、うん、杉花粉はない、杉がないんで、杉花粉症はないんですけれども、うんうん、白樺の花粉症の方が多いですね。
あ、多いんだ、それでも。
ええ、5月ぐらいかな。
へえ、5月ぐらいなんだ。
はい、
やっぱり、あ、そっかそっか、まだ今雪だもんね。
ええ、
ですよ。
雪溶けて、そうですね、フキノトウが顔を出すのが3月の末。うんぐらいでしょうかね。
そうなんだ。ほら、よくさ、沖縄の人は花粉症の人いないって言うじゃないですか。
いますかね。
あれ、沖縄には花粉症はないらしいですよ。なんか今事情が変わったのかな。
その花粉症の対象となる植物がないってことでしょうかね。う
ん
う
ん、なんか花粉症の人は沖縄行くといいよみたいな。あれはあれなのかな、杉花粉、杉がないからってことなのかな。
まあ、いわゆるこうどんな植物の花粉でもアレルギーの人いますからね。うん、
でも一番ひどいのがあれでしょ、杉なんですよ。
杉、ヒノキ、
ね。まあ、僕言ってるね、こんな空間清浄機進めてる僕は全然花粉症じゃないんだけど
そうなんです。
そうそうそう、まあ、予防予防。あとはほら、ちょっと空気乾燥してくると、今ほらね、エアコンとか使ってるから、ちょっとこの水で空気を洗うという方式だから、やっぱちょっと潤うわけですよ。
加湿器にもなっちゃう。
加湿器にも若干なってると思います。だからちょっと、あ、なんかちょっと潤ってるなって感じと、空気がちょっと綺麗になってるなっていうのを同時に味わえるっていう。で、実はこのシリーズって、僕が今使ってる車で使ってるんだけど、うん、で、ちっちゃいやつなのね。で、はいはいはい、今ね、検索するとアマゾンでね、8980円、まだ在庫があるみたい。これ在庫なくなったらもう終了だと思うんで、
ね、生産終了になってますね。
うん、 で、なのでこれなんですけども、実は家でこのシリーズのでかいやつを、はいはい、うちね2台ある。
あら、
それくらいね、
いい、
すごい
お気に入り、
気に入ってる。あの加湿と同時に、空気がきれ
い。はいはいはいはい、
ちょっといいでしょ、空気を水で洗うってよくないですか、なんかイメージ的に。
イメージがいい、
イメージ的に
綺麗、うん、で綺麗な感じです ね。
ただね、あのあれですよ、この今車で使ってるやつが、
はい、
でも水道水じゃないとダメなんだって。
あの天然水とかは、いわゆる天然水とかで売ってるやつ、
うん、
あれ人工的にミネラルとかを継ぎ足してるんで。あ、
そういうことか。
多分それでダメなんだと思います。
むしろね、そういうのをちょっと噴射してくれた方がね、体にいいような気がするけどね。
多分機械がダメになっ
ちゃうと思う。余計なものがこびりつくんでしょうかね、うん、
人間の体には良くても機械にはよろしくないのか、
おそらく。
でもあれだよ、あのこの僕が使ってるやつも水道水使うから、
うん、
カルキが固まる。
ああ、それは電気ポットと一緒ですね。
そうで、定期的にメンテナンスをしなきゃいけないんだけど、でも吹き出し口をあんまり強い力でメンテナンスしてしまうとぶっ壊れちゃうっていう欠点があってね、はい、実は僕これ2台目で
壊しちゃったんだ。
1台目はぶっ壊れて、多分そこでそういった理由でぶっ壊れたと思うんですよ。
あ、
今山陽に修理行ってて、
はいはいはいはい、
明日あたり帰ってきます。
結構最近の話なんですね。
最近の話。1台ぶっ壊れて、あまりにもいいから2台目を買って、で1台を修理出してってやって、
は
い
は
いはい、で1台修理出したのも、ね、山陽さんがね、
はい、
ただで
直してくれ
ました。送料もかからず。
太っ腹
ね、
うん、あのこれはね、ちょっといいですよ。車の空間にいる人が多いじゃねえや、車にいる時間が長い人、営業職の人とか、はいはいはい、いいですよ、車に入れとくとすごくいい、うん、
僕プラズマクラスター使ってるんですよ、シャープの。
あ、これね、プラズマクラスターのやっぱ同じような、
うん、
ちっちゃいようなやつを僕持ってるの、実は。
あ、そうなんですか。
そう。で、それを営業者に実は最初入れてたの。
はいはいはい。
で、やめてこれに変えた。
あ、そうなんですか。
そう。
そのポイントは、
あ、僕の先にプラズマクラスターのすごいと思うとこ先に言っていいですか。
先に言ってください。うん、
先に言っちゃいます。
うん。
まあ、車に芳香剤乗せてるんですよね。
はいはいはいはい。
で、プラズマクラスターを買って、まあ、設置したわけですよ。
うん。
そしたらですね、芳香剤の匂いもしなくなるんですよ。
お
う、はあ、
だから完全にプラズマクラスター無臭になっちゃうんですね。
うん、
それはすごいなと思う反面、ちょっと余計やなと思うんですけど。
あのあれでしょ、本当にあのなんだっけ、タンブラーぐらいの大きさのやつでしょ。
そうですよ、スターバックスとかのタンブラーと、まあ、似たような形で同じ大きさで、
あれ2万5000とかって数字のやつじゃなかったっけ。2500だった。
あ、型番ですか。
うんと、あのね、そのプラズマクラスターが出る量、あの要は家庭用のでかいやつに比べるとすごく少ないんで。
あ、そうですね。
それでそんなに効果ありました。
ありますよ。
僕ね、芳香剤を入れないからそういうのが分かんない。
あ、確かに匂いはしないんです。で、あれ切るとやっぱ匂いしだすんですね。匂いの元を消すわけじゃないんで。
あのさ、
はい、
芳香剤ってさ、
はい、
どんな匂い出てます。
うは僕石鹸の香りとかです。
石鹸の香り、
うんちゃらソープみたいなやつですね。
永井さん入れてる。
私無臭派です。
無臭、僕もね、無臭のやつを入れてるんだけど。
あ、そうなんだ。
あのね、芳香剤でね、なんでこれがないのかなって思うのが一つ、ずっと昔から思ってるのがあって、
はい、
あのね、これいろいろね、その石鹸の香りとかさ、
うんうん、
いっぱいあるじゃん、森林の香りとかっていろいろ出てるじゃないですか。
ですね、
その中になんでね、新車の香りってのが出てないのかが不思議でしょうがない。あの新車の匂いってなんかちょっと良くないですか。
いいですよね。
ちょっとあれなんか
好みが分かれますよ。
なんかちょっと油っぽい感じなのかな、あれって何なんだろうね。
あ、確かに。
なんか、うん、誰かが乗った時、あ、新車だねみたいな感じの香りですよ。要は
新車復活剤みたいなのは売ってますけどね。
違う、新車のあの香りが、
芳香剤でしょ。
新車の香り使ってみたいかも。
ね、売れると思うんだよ ね。
売れないと思う
な。だって僕と永井さんはとりあえず1個買うもん。
一回は買ってみます。
そう、外から見たらすっげえボロっちい車でも、中に入るとあれ新車みたいな感じ、よくない？
思わないそれは。
いや、でもそういう香りも作れると思うんだよね、今の
技術的なもの、ね、
言えば。
あれ竹内さ ん、
ん、
そんな一頭でしたっけ今日。
今日そんな一頭、これ
あれ、
その一頭、 IT 番組ですっかりおなじみの、
はい、
iTunes の、
はい、
テクノロジー部門で、まあ、大体今おかげさまで10位以内に大体入らせていただいているですっかりおなじみのそんな人です。
ありがとうございます、
はい、
あのどういったテクノロジーの手法でその新車の香りを作るかっていう、
そういうことですよ、
はいはいはい、
話ですよね。
そういうことですよ。どれだけテクノロジーが関わって匂い一つ作るのも、うん、
そうですね、
そういうところを今話しているのに組んでそういうところまあそれ言っちゃうと、
はい、
空間清浄機もどうかなって思うけどね
まあね、僕らのね好きな話をする番組、
そういうことですよそういうことということでね、今週も、はい、もう長くなってしまいましたので、
はい、
じゃあ来週は、うちのベッドの話をしたいと思います。
そんなことない人でやってください。
ああ、了解しました。
ベッド、
まあまあ本気で怒られてしまいそうなんで冗談ですよ、全部冗談、全部冗談、
全部冗談、
うんちょー、はい、なんちゃって、はい、ということでござい
ます。何ちゅう締め方をしてるんですか
ということでございまして、軽く、はい、告知をして、終わりにしたいと思います。まず、そんないプロジェクトのホームページ、アドレスの方を松田さんをよろしくお願いします。
はい、そんないプロジェクトホームページを今年から開設しています。アドレスは http://sonnai.com、http://sonnai.com になってます。
はい、よろしくお願いします。ぜひ行ってくださいね、はい、ということで、あとですね、そんな一と我々3人にね、
はい、
ぜひ励ましのお便りをください、
ね、またこうねメールいただいたらこう番組でぜひ読み上げて話題にしてみんなで盛り上がっていきたいですね。
そうですね、行きたいと思いますので、ただ僕に、
はい、
最近ね、
はい、
最近ね、
はい、
最近ね、
はい、
ごめんね、もうね、これなかなか終わらないね、これね、最近ね
告知に入ったのに、
ここさ、ここ数週間さ、ちょっと永井さんのね、
はいはい、
MacBook Air の話を聞くようで聞かないっていうこの我々3人の中ではすっげえ楽しんでたところがあるじゃないですか、
ねわざとやってる、
わざとやってるところ、うん、ちょっと我々私も
楽しんでるんですよ。
ちょっとね、我々の中の楽しみがどうもね一部のリスナーさんに伝わってないらしくて、はい、竹内さん意地悪だってやたら言われてて
でも竹内さん意地悪なのは本当です。
だから永井さんそういうこと言うから、ね、言うから永井さんの言うことねすごくね本当っぽく聞こえる。
そうそうそう、
たまに
しょんぼりしたりしても本当にしょんぼりしてるあ、しまったってなっちゃう。
ちょっとね、あれ本当に落ち込んでるって思うことがあるんですけどそうそうそう、実は全然そうじゃないっていうことが、ね、
大丈夫ですよ、
ケロッとしてますけど
はい、告知いきましょう、
はい、ということでございまして、その、我々の励ましのお便り、はい、メールアドレスの方、じゃあ永井さんの方からよろしくお願いします。
そんないアットマーク、
長谷さん違うから、だから、ま、このくだり前に一回あったなわざと、これもわざとなんですよ、長谷さんは、うん、わざとなんですよ、
美味しいな。
じゃあもう一回行こうか。
先週も同じことやったっけ、
うん、先週か先々週やってた気がする
やってないと思ったんだけどなそんないっとアットマーク sonnait.jp、
はい、sonnait@sonnait.jp でございます。
はい、
ぜひよろしくお願いいたします、はい、ということでございまして、今週はこの辺で、また来週ということで。
そうですね、いいですか、来週で大丈夫ですか。
来週配信あるかな。
来週ありますよ、大丈夫ですよ
配信もあります。
来週は配信しますよ、大丈夫下手したら間に1回1個挟むかもしれない
何ちゅうペース
か。週に1回配信ですか、
はい、
話題が自由だからそんな
ではお送りいたしましたのは竹内と
長井と
松田でございました。